皆さん、
こんばんは。2023年11月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となったこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2023年11月、今年11回目のゴスペルアワーです。今日を数えても、今年のゴスペルアワーは、残り2回となってしまいました。1年が過ぎるのは早いですね。
はい、そうですね。また今年もたくさん雪が降るんでしょうかね。さて、今日のゴスペルアワーは先月に引き続き、立派な信仰その2というテーマでお届けしたいと思います。
先日、湯沢の教会のある方から、最近のゴスペルアワーはジョークが少ないですねと言われましたので、久々にジョークをお願いします。
はい。教会学校の先生が子供たちに、礼拝中は静かにしなければいけませんよと教えていました。子供はどうして静かにしなきゃいけないんですかと聞きました。
だって、うるさくしたら、隣で寝ている人が起きちゃうでしょ？
もう一つ、牧師とタクシーの運転手が天に召されました。天国の門番のペテロがタクシーの運転手を天国の家に案内しました。そこはすごい立派な豪邸でした。次に、牧師の天国の家にペテロが案内すると、そこはこじんまりとした小さな家でした。牧師はペテロに言いました。
どうしてタクシーの運転手の家は豪邸で、私の家は小さな家なんですか？
するとペテロが答えました。そりゃそうでしょう。牧師のあなたが説教している間は、信者さんはみんなぐーぐー寝てるのに、タクシーの運転手が運転している間は恐ろしく飛ばすので、乗客はみんな神様をお守りくださいと真剣に祈ったのですから。
このジョークの面白さはお分かりになりましたか？
それでは今日のお話は立派な信仰その2というお話です。イエス様に、あなたの信仰は立派ですねと褒められた2番目の人は、ユダヤ人ではない外国のツロ・フェニキア地方に住んでいた一人の女性、お母さんでした。
それでは、今日の出来事が起こった聖書箇所を読んでみましょう。新約聖書、マルコの福音書の7章24から30節です。
イエスはガリラヤを去り、ツロとシドンの地方に行かれました。人目を避けて旅していましたが、いつものようにイエス来訪のニュースはあっという間に広がってしまいました。
自分の小さな娘が重い病気にかかって、困っていた母親が噂を聞いて駆けつけました。 彼女はイエス様の前にひれ伏すと、娘の病気を治してくださいと懇願しました。実はこの女の人はスロ・フェニキア人で、ユダヤ人から見れば軽蔑すべき外国人でした。
イエス様は女の人に言われました。私はまず同胞のユダヤ人を助けなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に与えるのは良くないことです。
おっしゃる通りでございます。でも先生、食卓の下の子犬だって子供たちのパンくずは食べるではありませんか。
この答えにイエス様は感心しました。実に見上げたものです。さあ、安心して家にお帰りなさい。娘さんの病気は治りましたよ。女の人が家に戻ってみると、娘は静かに床に横たわっており、すでに病気は治っていました。
それではここで今日の最初の賛美をお届けします。お父さんと娘の二人で歌っています。詩編23編という歌です。
インターネットで詩編23編アニメと検索すると、娘が書いたアニメを動画で見ることができます。それでは詩編23編の賛美をお聴きください。
私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたのうちとあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。誠に私の命の日の限り、慈しみと 恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編の賛美をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは立派な信仰その2というテーマでお届けしています。
さて、先ほど紹介した聖書に出てきたお母さんの信仰はどんな点が立派だと褒められたのでしょうか。第一に大切なのはイエス様を求める信仰です。
日本ではイワシの頭も信心からという言葉があります。信じるという心が尊いのであって、信じる対象はイワシの頭でも構わないというわけです。
しかし大切なのは信仰の対象です。結婚するという行いが大切なのであって、結婚する相手は誰でも構わない、狐やワニでも構わないという人はいません。
コンピラ神社のコンピラ様ってワニのことらしいですよね。
日本人は自分が拝んでいる神社の神様がどんな神様かは一切気にしないで手を合わせて信心する心が大切だと考える傾向がありますが、天地万物を創造され支配している愛なる神様を信じるならば本当に幸いだと思います。
それでは今日の2番目のポイントです。立派な信仰は第2に熱心に諦めないで求め続ける信仰です。
先ほど読んだ聖書と同じ出来事が他の福音書にも書かれています。そこには一見イエス様がこのお母さんに対して冷たい態度をとっておられるように書いてあります。
母親がイエス様に助けを大声で叫び求めます。
イエス様は全く無視されます。
なおも諦めないでイエス様に助けを求め続けます。
イエス様はまだ一切見向きもしません。
イエス様の弟子たちがうるさくてたまらないのでイエス様に言います。
イエス様、あの女性はうるさくて仕方がありません、追い返してください。
するとイエス様はその女性にではなく弟子たちに言います。
私が使わされたのは外国人を助けるためではありません、ユダヤ人を助けるためです。
それでも女の人はイエス様の前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと願い続けました。
イエス様は子供たちのパンを取り上げて犬に投げてやるのは良くないことですと言われました。
しかし女の人は諦めませんでした。おっしゃる通りです、でも食卓の下にいる子犬でも落ちたパンくずぐらいは食べさせてもらえます。
その言葉にイエス様は感心し、あなたの信仰は見上げたものです、いいでしょう、願いを叶えてあげましょうと言われました。その時から彼女の娘は治りました。
立派な信仰の第二番目は、無視されても、妨害されても、邪魔者扱いされても、否定されても、諦めることなく必死に願い続ける信仰にありました。
そして、立派な信仰の三番目のポイントは、犬呼ばわりされても、子犬でも落ちたパンくずぐらいは食べさせてもらいます、と引き下がらず、謙遜に求め続けました。
一見、冷たい態度で無視されたお母さんでしたが、謙遜にへりくだった、食卓から落ちるパンくずで結構です、と謙遜に求め続けました。
私だったら無視されただけでもへそ曲げて腹立てて怒って帰ったかもしれません。イエス様を諦めないで求め続け、しかも謙遜にへりくだる信仰が大切なんですね。
それでは今日の2曲目の歌をお届けしましょう。水野源蔵さんの詩集の中から星座という歌をお届けします。
子供の時に小児麻痺の病気のために手足、体、口の自由を失った水野源蔵さんは、お父さんにおんぶしてもらって外の夜空の星座を眺めた時の思い出の歌です。
それでは水野源蔵さんの星座という歌をどうぞお聞きください。
歩けない私は父に抱かれて、見上げた雪晴れ空の屈指君はざなる、冬の星座が美しく輝いていた、冬の星座が輝いていた。
星座という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは立派な信仰その2というテーマでお届けしています。
イエス様はまず子供たちに十分食べさせなければならない、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言われることによって、 女の人の頼みを断りました。女の人はどうしたでしょうか。
私を子犬呼ばわりするとはと言って怒って帰ってしまったでしょうか。そうではありません。女の人は答えてこう言いました。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。
ここで女の人はイエス様の御言葉を受け入れています。自分が子供ではなく子犬であることを受け入れた上で、主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきますというのです。
ペットである子犬は主人がパンをくれるまでじっとして待っているのではありません。食卓の下でパンくずが落ちてくるのを待っているのです。そして落ちてくるパンくずを食べるのです。
食卓からこぼれ落ちる恵みとある牧師がお話し説教されていました。恵みとは受ける価値のない、受ける資格のないものに一方的に与えられる神様の愛を恵みと言います。
秋田弁で言うと、恵みとは、面濃くないと言われても、ぐずでのろまと言われても、見放さず見捨てない神の愛。それを聖書では、恵みと教えています。
面濃くないは、可愛くないという秋田弁です。恵みは、神様からの一方的なプレゼントです。恵みは信仰によって受け取るだけです。恵みはすべての人に有効です。恵みはイエス様を通してきます。最後に、恵みは永遠にまで拡大し続きます。
はい、それでは、今日の3曲目の歌もお父さんと娘の2人で歌っている一番大切な人という歌をお届けします。
大昔15年くらい前にフジテレビの目覚まし土曜日のテーマソングとして応募して見事に落選した歌です。各フレーズの頭文字をつなげると一番目が目覚まし土曜日最高、2番目が目覚まし土曜日一番という言葉になります。私と娘が一緒に歌った歌はたくさんありますが、自分で作詞作曲して、さらに2人でハモった歌はこの歌が唯一の歌です。
それではどうぞお聞きください。
恵み注ぐ爽やかな朝、眩しいほど幸せあふれ、どんな辛い夜も過ぎ去って生まれ変わる、日々新たに最高の一日に、恵を覚ませばさえずることことの愛、幸せ祈る、どこにいても呼べば飛んでゆく、歌捧げる人はあなた一番大切な人。 げる人はあなた、一番大切な人、一番大切な人。
一番大切な人という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは立派な信仰その2というテーマでお届けしました。
第一にイエス様を求める信仰、第二に諦めないで熱心に求め続ける信仰、第三に謙遜にへりくだる信仰について今日はお話ししました。
神様は私たち一人一人に声をかけておられます。聖書の言葉、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
私たちを命がけで十字架で命を捨てるほどに私たちを愛してくださっているイエス・キリストの言葉、聖書の言葉を皆さんも聞いてみませんか。
教会に一度も行かれたことのない方はぜひ今月、いや次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から、普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
来月12月にまた
お耳にかかりましょう。